夏歌、神大さん。さて、散り果てた桜はどうなったかしらん。花散りし、庭のこの間も茂り焼いて、はまてる月の影像まれなる。花散りし、庭のこの間も茂り焼いて、はまてる月の影像まれなる。曽根の吉忠。花の散った庭のこの間も若葉が茂り合って、今ではもう天から照らす月の光さえもわずかしか差し込まない。振り向けば新緑、桜の葉は日に日に枝を覆い隠して、これが粉雪に染められたあの木であったかと疑われるくらい緑色に染まっていく。そのちょっとした驚きは、私たちの感性とも馴染むものです。そうして、卯の花は盛りを迎え、ホトトギスさえ訪れるなら、やがては晴れやらぬもの、すなわちさみだれです。百人一首の選者である、貞家経に登場してもらいましょうか。洗練された習字を、揺るぎない詩情が支えている。おそらく彼こそ、歌人の中の歌人です。だからといって、身構える必要はありません。私は、わかりやすいものしか、ここには採用しませんから。玉ぼこの、道行き人のことづても、耐えてほど降る、さみだれの空。玉ぼこの、道行き人のことづても、耐えてほど降る、さみだれの空。藤原の定家。玉ぼこの道を行く人の伝言さえも途絶えては降り続けるさみだれの空よ。これは秀逸集の柿の元の人丸の本歌取りで、元歌から恋の歌であることがわかるという仕組みになっていますが、詳細はさておき、今はただ恋の歌であると思って眺めていきましょう。さすがにこれまでのようにわかりやすくはありません。はじめに謎なのは、玉ぼこのという一言です。これこそが枕言葉と呼ばれるものですが、ある言葉を導くための決まり文句と思っておいてもらっても、今のところ差し支えはありません。例えるなら、指打ちのメールという言葉が流行して、誰もが使用する表現になったとする。やがては、ただメールを述べるだけの時にも、昨日、指打ちのメールしちゃった。などと会話される時、指打ちのは、ちょっと枕言葉みたいに使用されていると言えるでしょう。さらにメールさえ省略され、指打ちの途中で寝ちゃった。となれば、指打ちはすでに、メールの意味を内包する一つの枕言葉となったような気配です。しかし、やがて時は流れ、メールを指で打つことなどなくなってしまい、後の人には、なぜ指打ちであるのか、その実感が湧かなくなってしまう。それなのに、メールを導き、時にメールそのものを指す言葉として、社会共通の言葉として残されていく。そんな言葉が、例えば、久方のという枕言葉は、天、雨、光にかかる。足引きのであれば、山にかかる。玉鉾の、あるいは玉鉾のなら、道を導き出す。というように、馬鹿の時代に使用されていたものが、枕言葉であるとして、今は捉えておいてくだされば、書学の説明としては、十分ではないかと思われます。これによって上の句は、道行く人の伝言さえも、という簡単な意味になるのですが、冒頭に玉鉾のが呪文みたいに置かれることによって、ちょっと和歌が様式化される。つまりは、リアルな現実描写が、おとぎ話や昔話めいたスナップのような、あるいは写真に、 セピアモードのエフェクトをかけたような印象へと、ちょっと抽象化されるような気配です。そのため、恋のことづてを待ちわびる、切実な痛みは遠のいて、そんな自分を客観的に眺めるような、もう一人の視点から読んだ印象が生まれてくる。これをわかりやすく例えるなら、恋人に別れた後、カラー写真を眺めていると、悲しみが溢れて涙が止まらないのに、それにモノトーンのエフェクトをかけてみたら、どうしてだかわからない、穏やかな懐かしさが優位に作用して、しばらくの間、思い出に浸ることができた。つまりは、リアルな印象を少し遠ざけて眺めることによって、別の情緒性が湧いてくる。ここでの、玉ぼこのという様式化には、そんな効果が期待されます。これに対して下の句では、掛け言葉という技法が使用されています。掛け言葉については、いつかまたお話ししようかと思いますが、耐えてほど降るの表現には、耐えるほど降り続くという意味と、耐えてほどを経る、つまり、長らくことづてさえないという意味が二重に掛け合わされている。それでいて、どちらも文脈の根幹を担っていて、どちらかが裏の意味であるわけでも、修飾であるわけでもない。どちらの意味も、表の意味として存在しているところのもの。これすなわち掛け言葉です。これによって、この和歌は、直接の会話はおろか、人づての伝言さえも、長らく途絶えて訪れない。その長い期間さえも、降りやまないような、さみだれの空なのです。ここまで読み取れると、会えずにいる悲しみの涙が、さみだれのように降りやまない、と歌っていることがわかります。ただその思いを、様式化されたようなスナップへと移し替えているために、悲しみは、静かな諦めへと変換されて、ちょっと読み流してしまうと、まるで心情には乏しくて、技巧的な美しさばかりが際立つようにすら思えるのですが、果たしてそうでしょうか。もうずっとあの人に会えない。誰かの伝えてくれるはずの便りさえ、長雨に遮られているのでしょうか。思いの絶えて降り続くみたい。そんなさみだれの空から、まるで私の涙みたいな、いつまでもいつまでも、止まない雨は降るのです。このような情緒は少しもぶれることなく、様式化された和歌の背景から、にじみ出ては来ないでしょうか。とはいえ、その詩情が、様式美と融合して、結晶のようになっているために、ダイレクトに響いてこないのは事実です。それに対して、わかりやすい情緒性は、常に和歌の王道であると言えるでしょう。いさりびの昔の光ほの見えて、芦屋の里に飛ぶ蛍かな。いさりびの昔の光ほの見えて、芦屋の里に飛ぶ蛍かな。九条義経。いさりびを焚いていた昔の光がほのかに揺らめいた。そんな気がしたのだけれど、芦屋の里に飛び交うのは、ホタルの光ばかりなのでした。芦屋の里というのは、兵庫県芦屋市のあたりにあった里の名称で、伊勢物語の中で、在原の成平が、晴れる夜の星か川辺のホタルかも、我が住む方の天の宅日か、晴れる夜の星か川辺のホタルかも、我が住む方の天の宅日か、在原の成平。晴れた夜の星であろうか、それとも川辺のホタルかもしれない。 ああ、違ったようだ。あれは私の住むあたりの天の宅、かがり火であったのか。と戯れて読んだ和歌を元歌として、いさり火の昔の光と読み始めているのです。かつて成平ら貴族たちが戯れに、ホタルカモと読んだいさり火が、ほのかに見えたかと思われたが、それもつかの間のこと、それは、ホタルの光に過ぎなかったと、元歌と逆に取りまとめているのです。それによって、いさり火には感じられた人の気配さえ遠のいて、かつての人々もなく、今はただ、ホタルばかりが飛んでいる、そんな寂しさを醸し出しているようです。さて、貞家教の和歌も、義経のも、事実をリアルに提示したものではなく、空想のイメージに訴えるような和歌ですが、今度は写実に勝るものを取り上げてみましょう。庭の面はまだ乾かぬに、夕立の空さりげなく、澄める月かな。庭の面はまだ乾かぬに、夕立の空さりげなく、澄める月かな。源頼政。庭の表はまだ乾かないというのに、夕立の空の様子などまるでなく、月が澄み渡っているよう。さりげなしの意味は、そうであるという様子がないということですから、夕立の空であるという様子さえ見られつ、という趣旨になります。先ほどの夕立によって、地面はまだ濡れていて、激しい雨の名残をとどめているというのに、空にはもう暗雲すら消えてしまい、夕立などを知らなかったように、月が澄み切っているという内容です。四句目のさりげなくはファインプレーですが、むしろこのようなシチュエーションに立ち会って、どうしたら先ほどまでの夕立がこんなに晴れ渡るのだろうか、という驚きを表現しようとして、おのずから生まれてきたような臨場感が漂っています。実景そのものが市場に勝っていて、読み手はどうにかそれを描写したに過ぎない印象。つまりは、写実性において優れているのです。秋歌、上、巻第四。手も退く、鳴らす扇の置きどころ、わするばかりに秋風増吹く。手も退く、鳴らす扇の置きどころ、わするばかりに秋風増吹く。相模。手をけだるげにして、慣れ親しんできた扇さえ、置いてあるところを忘れてしまうような、今、秋風は吹いてくるのです。たゆしは、だるい、疲れているといったイメージですから、はじめの肉は、夏の間、けだるそうに仰いできた扇、という内容です。その、置いてあるところを忘れてしまうくらい、もう涼しげな秋風が吹いているよ、という、ただそれだけの和歌なのです。扇も忘れてしまうくらいな秋風、ちょっと女性的な発想かもしれませんね。デリケートな相模の着想に対して、万葉人の赤人のものは、荒削りですが壮大です。この夕べ、降り来る雨は彦星の、戸渡る船の、貝の雫か。この夕べ、降り来る雨は彦星の、戸渡る船の、貝の雫か。山辺の赤人。この七夕の夕暮れ、降ってくる雨は、あるいは彦星が、天の川を渡る船の、貝の雫なのだろうか。当時の七夕は、旧暦の7月7日ですから、今日よりは晴れる機会もあったかもしれませんが、七夕に雨が降るというジンクスはすでに存在したようで、 雲の彼方の七夕というテーマはしばしば和歌にされています。赤人の者は一年に一度だけ織姫に会いに行くために天の川へ漕ぎ出した彦星の貝の雫が地上には雨となって降り注ぐのだろうか。そんな壮大なロマンですが、洗練された表現に委ねるのではなく、雨を見上げてひらめいたような大胆な虚構性をその場で口にしたような臨場感が安っぽい比喩に陥りかねないこの着想をかえって市場に保っているように思われます。もっともこの和歌、元の万葉集では読み人知らずの和歌で、言葉も少し違っています。つまり新古今集の時代にふさわしいように、実際は表現をわずかに洗練し、万葉の歌人である山辺の赤人、700年代初め頃活躍に委ねたものなのですが、果たして元の歌とどちらの方が優れているでしょうか。この夕え降り来る雨は彦星の早漕ぐ船の貝の塵かも。この夕え降り来る雨は彦星の早漕ぐ船の貝の塵かも。読み人知らず。せっかく赤人が登場しましたから、万葉歌人のうちで最も後世の歌人たちに慕われた、あるいは崇められた柿の元の人麻呂、600年代後半頃活躍の和歌をお送りしましょう。二人は歌聖と称えられていました。秋萩の咲き散る延べの夕露に濡れつつきませ夜は更けぬとも。秋萩の咲き散る延べの夕露に濡れつつきませ夜は更けぬとも。柿の元の人麻呂。秋萩が咲いては散ります野原の夕べの露に濡れながらいらしてくださいな。たとえ夜は更けてしまっても。濡れながらでもおいでなさいという正体を和歌に委ねたもので、やはり万葉集では読み人知らずになっています。ただ言葉遣いは万葉のものをそのままに新古今集に取り入れたものです。赤人の和歌もそうでしたが、その場で臨機に読みなされたような即時性に勝っているようです。これが古今和歌集の代表選手、紀貫之。860年代後半から870年代前半頃生まれ、945年頃没。になるとだいぶ違ってくる。その場の思いをよく吟味して、再び詩に移し替えたような印象です。山月の柿桜に咲ける朝顔は、しののめならで会うよしもなし。山月の柿桜に咲ける朝顔は、しののめならで会うよしもなし。紀貫之。山月の住む垣根に咲いた朝顔は、東の空がようやく白むほどの夜明け頃でなければ会うことさえ叶いません。山月というのは木こり、炭焼き、漁師などの山あいに暮らす貧しい民を癒しんでいった言葉です。けれども和歌ではよく登場し、天が漁労の民一般を指すように、山人たちのことを軽蔑するまでもなく、ただ山月と呼んでいるに過ぎません。そんな山月の粗末な家の垣根には朝顔が植えられていて、その美しさは夜明け前頃でもなければ見ることができないよ、そんな和歌になっています。朝顔が植物学的に何を指すのか、ややこしいことは放置して、ここでは現在の朝顔としておきましょう。するとこの美しい朝顔は、日の出の頃には もうしぼんでしまうから、こんな田舎でもなければ、眺めることはできませんよ、といったニュアンスが生まれてきます。あるいはもし、朝顔を女性の暗示と捉えるなら、実際に美しい女性がいたので感想を述べたのかもしれませんし、庶民の娘であれば、美しい盛りは短いと諭したとも、すぐに嫁に行ってしまうから、盛りを見られるのは稀であることを暗示したとも考えられ、解釈の幅が広がります。このように、様々に読み取れるからこそ、繰り返すたびに空想が広がり、さらに、着想をひきらかすような嫌味がどこにもないから、何度でも愉快に聞かれるわけです。これをもし、山勝の柿雄に裂ける朝顔の儚き者は命なるかな。山勝の柿雄に裂ける朝顔の儚き者は命なるかな。などとしてしまえば、初めのうちこそ、もっともな気持ちさえするのですが、次第に、陳腐に命を押しはかるような作者の影がちらついて、しまいには、なんて嫌味な和歌だろうと、反旗を翻すことにもなるわけです。例えば次の和歌が、黙って読み流すくらいなら、なかなか素晴らしいように錯覚されながら、それを何度も口に出して唱え、その上書性に従おうとすると、次第に不愉快な印象、ある種の説教臭さ、あるいは気づいてしまった先輩からのアドバイスみたいな、わずかな嫌味が湧き起こってくるのは、軽々しく命を持ち出したのが原因です。朝顔の一つは裂ける竹の裏、ともしきものは命なるかな。朝顔の一つは裂ける竹の裏、ともしきものは命なるかな。芥川龍之介。次の藤原元俊の和歌も同様です。もし最後の結句を命儚しとしたのでは、ちょっと俗に落ちて、つまり安い考え、安易な着想へと陥ってしまい、味わいのある豊かな上書性は、たちまち汚されることでしょう。もちろん、直接的な表現の生きる場合もありますが、秋風のやや肌寒く吹く苗に、荻の上葉の音ぞ悲しき。秋風のやや肌寒く吹く苗に、荻の上葉の音ぞ悲しき。藤原元俊。秋風のやや肌寒く吹くのに合わせて、荻の上葉の音さえ悲しく響いてくるのです。さて和歌で初心者のさりげなくつまずくものに、萩と荻があります。可愛らしい秋の色香に包まれた萩の花は、秋を彩る花の代表選手です。草冠の下に秋を掲げているほどですから、その愛されようが知られますが、荻の方は違います。こちらはススキの友人で、むしろ枯れゆく秋、錆びゆく秋の象徴として読まれることの多い、色気に乏しい花なのです。しかし、ここで私が言いたいことは、印象の違いではありません。もっとバカバカしい話で、もしこの似通った二つの漢字を読み間違えると、和歌のイメージがまるで狂ってしまうので、要注意ということなのです。話を戻しましょう。ここで、荻の上葉と言っているのは、まるで枯れているようにも見える花穂の部分のことです。ただ肌寒い風が悲しいばかりではない。秋になると、この花穂の部分が成長し、群がって首を垂れるように風に吹かれるものだから、少し冷たい秋風のうちにガサガサとした響きが勝ってくる。 それが風の肌寒さに合わせて、少しずつ秋を深めていくようで、なおさら悲しいというのです。しかも、やや肌寒くという表現が生きていますから、彼のに冷たい風が吹きすさぶようなイメージではなく、荻の葉もまだ緑を残している中に、少しずつ花穂が豊かになっていくような、季節の移り変わりさえ感じられる。もしこのようなデリケートな表現を、命儚し、くらいの安っぽい考えでまとめたら、細やかな情緒は粉々に打ち砕かれてしまうでしょう。逆に、きめ細やかな表現を模索した元都市が、最後だけ命儚しなどと、俗な失態を犯すことはありえない。それは、一流の歌人だからに違いありません。一方で次の和歌は、デリケートな表現を目指したものではなく、その場で呟いたような思いが、そのまま和歌になったようなもの。このような和歌は、思いついたままに記した方が、そばで語りかけられたような臨場感を得られるため、好印象であることがよくあります。足引きの山のあなたに住む人は、またでや秋の月を見るらん。足引きの山のあなたに住む人は、またでや秋の月を見るらん。三条院漁政。足引きの山の向こうに住んでいる人は、待つこともなく秋の月を眺めているのだろうか。秋ならばこそ月が見たい、お月見がしたいのです。ああ、それなのに、それなのに。あの邪魔ったらしい山に隠されて、待てど暮らせど、月は昇っては来ないのでした。もとより、わずかな時差には違いありません。ただ、あまりにも月を望む心が強すぎて、もう日の落ちる前から、月はまだか、月はまだか、と右往左往して、どうか落ち着いてください、などと咎められるほどですから、東の水平線を妨げている山の葉さえも煩わしいのです。
ああ、あの山の向こう側の人は、こんなに待たなくても、もう月を眺めているのだろうか。
素直な考えを述べた和歌であればこそ、読み手の思いが伝わってくるようです。ただ面白いのは、冒頭の足引きのです。これは枕言葉です。素直な考えを、吐露したような和歌にはふさわしくありません。現にこの和歌は、足引きのの表現では様式化されずに、ダイレクトに作者の待ちわびる思いを伝えるばかりではありませんか。そぐわない枕言葉なのかも。そこに気づいたとき、この和歌の面白さが足引きのにあることがクローズアップされてくるのです。音とつければ敬意のこもるように、枕言葉もまた対象への改まった表現として、東に腰を据えている山そのものを、恩意山くらいに表現したものと思われます。ところが実際は、それはどいてほしい山なのです。ちょっと憎たらしい山なのです。そうであればこそ、
何が足引きの山だ。あれが邪魔で、月が見られないんじゃないか。ああ、足引きのなんて称えられている、遮る山のない向こう側では、もう月見をしているのかしらん。
そんな印象が、かすかに見え隠れはしないでしょうか。つまりこの足引きのは、和歌としての様式化を果たしているように思われながら、幾分かは、お月見への焦燥が、形を変えて現れたものなのです。もちろん、 あまりにもそのままの語りかけを若いと消化させる役割も担っているのは言うまでもありませんが、そんな捉え方をしながらこの和歌を唱えてみると、初めの頃とはまた違った面白さが広がるのではないでしょうか。逆に冒頭の足引きのがそこだけ浮き上がらない理由も、全体がちょっとした戯れの口調であることに救われてもいるのです。ふくるまで眺めればこそ悲しけれ、思いも入れち秋の夜の月。ふくるまで眺めればこそ悲しけれ、思いも入れち秋の夜の月。食し内心の吹けゆく頃まで眺めていればこそ悲しくもなる。今はもう思いやることもしません。秋の夜の月のことなど。新古今和歌集のヒーローが誰なのかは知りません。けれども、ヒロインが食し内心のであることは疑いないようにも思われます。そうであるならば、彼女の恋人にも見立てられた藤原の定家をこそヒーローにしてみたくもなりますが、かといって言葉院のバイタリティ、寄捨て人じみた西行、生と俗を的にかけた自演の和歌も、それぞれに主人公を主張し合うような、新古今集の男性陣は個性的なせめぎ合いにあふれているようです。それはさておき、聞き流せばたわいもない表現にもなかなかに奥ゆかしさのこもるのが新古今集の特徴です。ここでも月を眺めては探索するのようなありきたりの状況は提示されてはいません。上の句の夜の更けゆくまでずっと眺めていればこそ悲しくもなってくるのですという表現には裏があります。つまり実際のところは、ただ月そのものが悲しみを誘ったわけではありません。夜の更けゆくまでつい月を眺めてしまったのは、胸の内にわだかまりがあって悲しい気持ちにさせるから。例えば、会えない恋人を思うあまりに、月に心を奪われながらも、気がつけばまた相手のことを考えて、ふと我に返ればまた、その光に誘われるようにして、もはや月への憧れだか、あの人への憧れだか、なんだかわからないような、やりきれない悲しみが込み上げてきて、それで下の句の、思いも入れちという負け惜しみへとつながるのです。こうして和歌で読んでみたところで、あの人の思いはまた湧き上がり、読み手が思うこともしませんという宣言を全うできることはないのですが、つまりこの和歌の真意は読まれた内容と反対の方向にあるわけです。悲しいから思うこともしたくないのに、秋の夜の月よ、またあなたを眺めているのです。そんなニュアンスがこの和歌には込められている。表現の裏に潜む豊かな心情に触れたとき、あるいは人はそれを余情と呼ぶのかもしれません。